はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私ささゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がはあはあ上がったり、周りの雑音騒音風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日も晴れてますが風がちょっと吹いてます。まだ肌寒いですね。気温もちょっと低めの感じですが、今日天気予報見てこなかったや。はい、今日は土曜日ですね。ライブ配信今日します。ラベンスバーガー社の社長がね、この間来たっていうお話をしたんですけども、まあ、そのお話しつつも、まあ、ラベンスバーガー社の主にパズルの品質について熱く語ろうと思います。ちょっと多少準備した方がいいかなって感じはしますけどね。まあ、この話を熱く語れる人はいないんじゃないかなって、俺だけじゃないかって思ってるんだけど、まあ、この間もそんな話をその社長として、俺の熱意は間違いなく伝わったかなと思うんですけどもね、まあ、彼らのこだわりについて話したいなと思ってます。はい、さて今日はね、打って変わって、花の動画のチャンネル、まあ、頑張ってはいるんですけども、ちょっと今後どうしていこうかっていう話をしてみようと思います。じゃあ行ってみよう。この花動画チャンネル、どっか花を見に出かけて、そこで撮影してそれをあげるっていうのをやろうとは思ってるんですが、なかなかそのタイプは再生が伸びないっていうのが、まだ10本ぐらいしか上げてないんですが、まあ、分かってきたというか、結局伸びたのは一番最初に静岡県東部の、長泉町にね、クレマチスの丘っていう施設があって、そこのクレマチスの見れる公園に行った時の動画が今 1.2 万回とか3万回とか行って、それが最初で結構見られたんですね。で、その後、まあ、静岡市内のお寺さんにアジサイを見に行ったとか、まあ、それこそ島田市のバラの丘公園に行ったりとか、そんな感じで、まあ、出かけて見たっていうね、動画も上げて、で今年に入ってから横浜のクリスマスローズをやっぱり見に、まあ、買いに行った時の動画とかがたくさん見られて、あと富士山と、まあ、菜の花とか富士山と梅みたいなのも挙げてはいますが、まあ、その手のね、お出かけ系が、まあ本当100、200、300ぐらいなんですね。で、最初のクレマチスだけはすごく 1.何万回で、その横浜のクリスマスローズ、まあ、最初の動画がオーギナーサリーさんっていうところのね、苗を買いに行った時にあげたのが、この間7000回とか超えたって感じで、で今回三連ちゃんで大和園っていうね、ナーセリーさんの、まあこれは講演実演会、まあ、Q&A 含んでやったのを3本に分けたのもまあまあ見られてますけど、やっぱ全部足して7、8000回っていうとこですかね。まあ自分としては 悪くないというか、まあ、1万回に近づいてるっていうだけでもまあまあ、頑張ったっていう満足感はあるんですが、なんとなくね限界も感じてはおります。まあ自分のやってるレベルが低いっていうのももちろんあるとは思うんですけども、まあちょっとね一回この市場分析というかこのジャンルのまあニーズを調べた方がいいかなとは思っておりますが、とりあえずねまあその頑張って1万とかっていう世界なんですね、とりあえず今僕がやろうとしてるのは。で例えばこういうその花のイベントに出かけたり花の名所に出かけてあげてる、まあ、先人がいるんですよ。しかも静岡を中心に。でその人ですら、かなりいろんなところに行って、まあ、編集とか映像はそれほどでもないんですけども、まあまあ頻度も高くて、でそうですね割とどんどんやってる人がいるんですが、その人もやっぱり、数千とかなんですよね。なかなか1万超えは少ないような感じがあります。まあ、この花っていうジャンルそのものは魅力はあるんですよね。で例えばこのジャンルでいうと園芸系だと、まあ、考えた場合に、まあ、カーメン君っていうねもうこのジャンルではかなり有名な人がいて、豊橋のガーデンガーデンっていうお店の店長だったのかな、今は過去形かもしれませんが、その方がかなり頻度も高く、まあ専門的な、まあ、ショップ園芸店なんでショップならではの情報を出していて、その人がどうだろう、まあ、10万超えはまあまああるんですよね。数十万っていう再生を稼いでるので、まあ需要はあるんだな、つまり花が好きな人が、まあ、何の花買ったらいいのかなとか手入れはどうしようとか、まあ、いろんなことを知りたくて見ているっていう意味では、まあ、そこに需要はあるのかなっていう気はします。で、まあ、今回僕が連続して投稿している、まあ、品種がいろいろあるんですけど、花もねあのクリスマスローズっていう、まあ、お花の種類でいうと、ロゼッタチャンネルっていうねあのところがありまして、まあ、そこもすごく頻度は高くて、で毎回ね7000回とかは行くんですよね。だからまあ固定ファンもついてて、でクリスマスローズ好きの人がこう見てるんじゃないかなっていう感じはしています。でまあそうやって品種、まあ、花をクリスマスローズって絞っていくと、まあ、ある意味興味のある人は絞られちゃうっていうので、まあ、この方法は勝ち筋にはなんないなっていう気もしてるんですね。この花の動画っていうのも他にもですね、例えば園芸店を回るっていうそういう動画を上げてる人もいますね。あとまあ花のある暮らし、ガーデニングをする暮らしみたいな方向性で、あさっきのね園芸店を回るっていうのはグリーンツアーっていうさあのチャンネルですね。あとまあそのガーデニングのある暮らしをおしゃれに見せるのの筆頭がサラさんですね。 まあ、神さんも好きでよく見てますけど、めちゃくちゃ綺麗な映像でね、おしゃれな暮らしを見せてくれる、まあ、ここは人気ですね。あと、そこともつながりがあるガーデンズっていうところもかなりおしゃれな動画を作ってまして、そこもまあまあ見られてるっていう感じですかね。かたやですね、そういう、まあ、おしゃれなところからいくと Vlog とかってありますけども、なんとなく昨日パラパラとその視聴回数どのぐらいかななんていうのを見てたら、東京と、軽井沢の、2拠点で暮らす60代の夫婦の Vlog は10万を超えてくるぐらいの再生だったかな。結構見られてましたね。まあ、逆に他にも若いカップルかご夫婦か分かりませんけど、誰々と暮らすみたいなタイトルの Vlog はもっとすごかったですね。30万とか言ってましたね。逆にあれはみんな何を求めて見てるんでしょうね。おしゃれな Vlog ってそういう暮らしに憧れて、そこに映ってるものなんかをこう自分の生活に取り入れようみたいな感じなのかな。まあでも自分はそこはいけないな。おしゃれな動画は作ってみたいなっていう気持ちはありますけど、根がそこじゃないもんでね、根がおしゃれじゃないのでちょっと長続きしないし、メッキがすぐ剥がれそうだからね、ちょっとその方向も違うっていうことで、まあその趣味である、まあ、妻のね、お花ガーデニングみたいなところをテーマにしながら、いかにこうたくさん見てもらえるような動画チャンネルを作るかっていうのが、まあ目下の悩みテーマですね。まあさっき言ったように花を見に出かけましたっていうのをあげてももう数千回ってとこだと思うんですね。1万回いかないっていうあたりに、まあ、限界があるので、まあ、今度花博で頑張ろうっていう気持ちではいるんですけども、その500人を超えればいいとこかなっていうとこでね、ちょっともうちょっといい方法がないかなと思って、今本当にただのアイデアなんですけども、なんでそもそも、まあ、これ妻からのね、もともとのアイデア提案でもあるんですけど、その花を見に行った時の情報状況を、まあ、映像で上げることによって、まあ、他に行く人の参考になったり、それを見てあここ行こうって思ってくれたりしたらいいなっていうね、まあ有益な情報として発信できたらいいなっていう気持ちもあるみたいで、ただまあ今言ったみたいにその速報性みたいなとこでは、どうしても編集に時間がかかっちゃうっていうのがあって、1週間ずれ込んじゃうとなると花の状況って結構変わるんだよね。だから今のやり方でその目的には、今のやり方だとちょっとその目的には合わない、むしろ YouTube ショートみたいな形で出した方がいいのかもしれないなって思ったり、まあショートでねまた 再生数稼ぐのもまあまあ大変で、どっちかっていうと見せ方とかね、その辺の勝負なんのかなとか、ちょっとここはね全く未知の世界なんで、また別のノウハウが必要かなと思うんですけどね。でもう一つさっき言いかけたんだけど、そのお花の情報っていう意味では、もう情報だけ発信するっていうチャンネルでもいいような気がしてます。これはねまだ本当にアイデアでしかないんですが、まあ自分たちでもう取りに行かなくても、ネット上にいっぱい情報が転がってはいるんですよね。まあそれは YouTube しかり、インスタもそうだし、まあ従来のウェブサイトとかですね、あるいはもうテレビでもやってますよね。例えばあの NHK のローカルのニュースの中では、結構な頻度でそのお花の映像が流れるんですよね。まあ、菜の花が咲いてる景色とか、桜が咲いてる景色とか、そういう景色が結構映ってくるんで、そういった情報をまあ発信するようなチャンネルっていうのが今俺の中では見られる可能性があるなっていう気がしています。まあね、それそもそもなんでそのアイデアが出てきたかっていうと、まあ、この間そのクリスマスローズを買いに横浜に行ったわけですよ。そしたらね、その日に、まあ、ちょうど金土日って3連休だったところで、確か池袋 のね、サンシャインシティでやってたそのクリスマスローズのイベントもやってたし、その僕らが行った米山プランテーションさんもクリスマスローズのイベントやってるっていう時だったんですが、ちょうどね、あの御殿場にある時の住処っていうところでもあのクリスマスローズのイベントやってたんですね。それはね、それこそさっき言った静岡のお花の撮影をしに行ってる人のチャンネルで知ったんですけど、まあ神さんもそれなりにアンテナは張ってるにもかかわらず、そのイベントは全く引っかかってこなかったんですね。で、まあそれを知ってたからといって行ったかどうかは別なんですけども、まあでも全くそれ知らなかったのは非常に残念だったんですよ。まあ、来年は行きたいなと思ってるんですけどね。とかなった時に、まあそういったいろんな情報、花に関する、まあ、イベントとか、今ここが綺麗だよって言ったような情報をまとめて発信するようなサイトっていうかチャンネルがあったら結構見られるんじゃないかなっていう気がしていて、でそれをどうやってやるかっていうのが、まあ今、考えているところですね。最初はね、ポッドキャストもいいなと思ったんですよ。まあ夫婦で会話するっていう感じで進めていくっていうのもあるなと思ったんですね。ただやっぱポッドキャストはそこで収益を得るのが難しいっていうのがやっぱりあるので、やっぱり YouTube かなと。でまあ今やね、 YouTube やることでポッドキャストにも回せるようになってきてるんで、なんとか YouTube でやれないかなと。でできるだけなんだろう、自分たちで撮影するんじゃなくって、まあスクショとか、まあ他、まあ主にスクショかな、 まあ、テキストベースでやれたらなっていう気がしていて、で今すごく気になってるのはゆっくりムービーメーカーですね。あの例の2人の掛け合い形式なんですけど、あの感じで花のニュースを届けたらおもろいんじゃないかなっていう気がしております。まああれ Windows じゃないと動かないので、うちのパソコンが Mac なのでね、ちょっとそこがネックではあるんですけども、まあなんだろう、そんなに映像に重きは置かないで、まあただ文字よりは音声の方がながら聞きもできるしっていうところでね、視聴者の便利もいいよねと思ってね、そんなことを今考えております。はい、そんなわけで今日は、花のチャンネルどうしようっていう話をしてきました。そもそもね、まだ今のやり方で、極めてもいないのにというか、まだ何もやれてないのに何を言ってんだお前っていう感じの話になっちゃいましたけども、どうもやっぱり展望が見えないっていうところでね、ちょっと違うものを考えてます。そのゆっくりムービーメーカーか、あれはなかなか優れもののように見えますね。調べていると、なんせテキストを打てばさ、その喋ったりするその口のリップシンクまでやってくれるのかな。でテキスト変えればそれを反映するっていうあたりもすごいなと思いますんでね、なんとか Windows 環境を手に入れたいなというふうに今思い始めておりますね。まあ前だったら Mac 上でなんかぶち込めば Windows 動くっていう環境ありましたよね、そのバーチャルに。今でもあんのかな。一応今使ってるあの Mac が M2 のプロかな、確かそうだったと思うんで、まあマシンパワーはね、そこそこあるから、Mac 上で Windows 走らせて、その上に、YMM ゆっくりムービーメーカー走らせるっていう手もあるかな。ちょっとただまあ番組としてコンスタントにやっていけるかっていう問題はありますね。でもまあこのやり方の圧倒的に良いところは、自分たちが声を出したりして録音したりする必要がないっていうところですよね。人工音声を使うっていうところがめちゃくちゃ魅力です。なんか喋ったりするのはやっぱ難しいんだよね、素人って。まあこれは別のこの番組の裏番組のズンバ天国でもうひしひしと痛感したんだけど、ウィキペディアの文章を読むだけでもさ、もう突っかかりまくっちゃってなんだか結構情けない感じになっちゃうんで、そんなね、ニュース系の番組を自分たちで読んだら、もう結構大変だなっていうのがね見えてるので、まあちょっとねこの俗人的な番組じゃなくて、まあねテキストがちゃんと打てれば成り立つっていうような作りは悪くないなと、まあとりあえずアイデア段階ですけどね、これがどのぐらい需要あるかは全く謎なんだけどね。 ただ一応静岡県内を守備範囲にしようかなと思ってるんで、そうするとちょっと難しいかもしれないですね。かといって全国相手にできるほど情報収集力があるのかっていうのもちょっとあるな。やっぱりローカルに徹した方がいいのかもしれないですね。まあ、ちょっとそこはやりながらってとこでしょうけども、なんとかテキストベースの番組作りっていうのをちょっとね、考えていこうかなと思っております。とりあえずでも地声で生声でポッドキャストみたいな感じでやってみるっていうのもスタートとしてはいいかもしれないけど、まあ伸びないだろうな。鼻好きでポッドキャスト聞いてる人っていなくはないけどね。実際鼻の番組もちらほらとありますけどね。まあちょっとやっぱり親和性低いかもな。やっぱり YouTube だね。ちょっと考えようと。はい、じゃあ今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね。チュース。